エンタメ界の丸川さんと東京ミルク放送局。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
第54回目の配信でございます。はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2015です。はい、2016です。
また間違えちゃった。また去年、
まだ去年引きずってる。
どんだけ引きずってんすか。もうそろそろ4月に入ろうとしているのに。はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくものは気の奥まに語り合う娯楽文化系情報共有番組でございます。
はい、よいよいよいよ
いよいよ。はい、そんなこんなで春ですよ。
春です。
もうどうですか、まだ花粉引きずってます？
もうねんな、峠越した。
あ、もう峠越しました。
はい、
もう大丈夫です。杉花粉なんですかね。
もう大丈夫です。
僕もともとヒノキ花粉持ちなんで、これからがちょっとまた。
なんか世の中で花粉なんてものはないですね。全部鼻炎です。
鼻炎、ほの鼻炎、
鼻炎で全てこう、鼻炎と風邪で全部
風邪だと思い込めばいい
だけの話なんで。
あ、はい。で、まあそれで言うとね、うん、まあそうですね、まあ、山には木からみたいな、
ね、圧勝しました、はい、今年も
大勝利、
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 大正義、大勝利。
誠に大変おめでとうございます。大変におめでとうございます。
そういうこと言うなんて、
はい、
そういうのちょっといろいろややこしくないから、大変におめでとうございますと言うなって。
はい、ぜひぜひね、椎名の町方面にも営業
かけて、やめろ、
営業かけていかないと。ね、はい、はい、あのね、な感じですけど、どうですか、最近は。
これが、
はい、これが、
収録してる時点で、
はい、
もう、はい、阪神タイガース。
はい、
シーズン始まってるんですが、
そうですね、
なんと、今日の時点でですよ、
はい、
今日の時点で収録してる時点で、
はい、
あの横田が、
横田が
首位打者です。
おっと、
オープン戦首位打者、
オープン戦首位打者、
阪神若手、二十歳の、
はあ、
若虎が、
有望株が首位打者、
ね、
12球団で、
12球団はよく分かんないけど、
首位打者ってそういうことじゃないですか。
でも横田っていうのはどれだけ、
はいはい、
どういうやつかっていうと、
はい、
むちゃくちゃがたいが良くて、
ほう、
走攻守全部揃ってる逸材なんですよ。
ほう、
糸井みたいなもんだと思って
る。糸井ね、
オリックスの、ね、
オリックスの、はい、
でその、
はい、
やっぱ糸井なんで、
糸井なんでね、
ええ、はい、バカなんです。
あ、バカ、
ええ、
あ、素晴らしい。
で何も考えてなくて、はい、やっぱりコーチとかがしっかり教えても、
はい、
全然悪気はないんだけど、5分後には何も覚えてないらしくて、
う
ん、
ああ、なるほどなるほど。かつての中田翔みたいな感じですか。
そうですね、もう気合だけで全てを生き抜くっていう、
はいはい、お
で、なんか、
はい、
まあ、見れば分かるんですけど、
はいはいはい、
これもうシーズン開幕してますから、もうこの時期にも大活躍してると思いますんで、
うん、
今日のプロ野球ニュース見てもらえばと思いますけど、
今日の、はい、
あの、
はい、
ガタイのいい兄ちゃんが、
はい、
木の棒を持って立ってるだけなんです。
木の棒
バットではない、なんか木の棒を持って来たなんか球をとりあえず打ってみてるっていう
風に。巻き雑報みたいなこと
です、うん、なんかスイン、はい、フォームとかそういう次元の話じゃないのよ。なんかガタイのいいやつが棒を持ってなんかやってるっていう。
棒持ってなんか
やってる。からなんかパワーで、それでちょっと面白いのがパワーヒッターかなと思いつつ、
はい、
パワーヒッターじゃないっていうね。
パワーヒッターじゃない、
ええ、あの、
はい、
ゴロで転がして、あ、野手の間を抜いたヒットが多いんです。
お、力技でこうヒットにしていくんですか。
そうで、別にホームランバッターでもないっていう。
ホームランバッターでもない
ないっていう。ただガタイが良くて足が速いっていう。
はあ、それまたなんか逆にちょっと珍しいタイプ、ね、
だから本当に 200% 才能でしかやってないんだ
よ。ああ、野球センス。ああ、いい顔つきですね。
いい顔つきです
ね。掛布君みたいな顔しますね。昔で言うとね。うん。
だってもう、あのね、口開いちゃってるんですよね、バッターボックスで。
でも、ちょっとやっぱ出っ歯がね、邪魔して、
うん、ちょっともう、ね、足りない感が半端ないんで。
うまく閉じられないでしょうね。
今年はね、
果実なんですね、
うん。今年はこいつ大ブレイクする可能性があるなと。
横田君、横田慎太郎選手。
はい。
ああ、これね。
ぜひこれ、これはあの、ハリさんの番組にも、はい、今年、掛布二軍監督が出てきて、
はい、
正月ですよ。皆さん知らないと思いますが、横田慎太郎という選手が、
はい、
トリプルスリーをやれるほどの逸材ですと、
掛
布にそこまで言わせた男だから、でそれで、はい、やっぱ出てきてるから、
お、頭角を表して
きてる。頭角をニョキニョキと、
ニョキニョキとね、これ楽しみですね。
これは楽しみ
です。若虎、
はい、これはいけるね。
まだ二十歳ですもんね、うん、まだまだ先ありますからね、う
ん、野球知らないもんだってまだ。
野球知らない、野球選手なのに。
野球知らない、野球知らない。平気で三塁とか走り出せよって
。いやいやいや、
それぐらいで、それぐらいのレベル、
長島伝説じゃないですか。
それぐらいのレベル、
それぐらいのレベルで、あ、じゃあもうバンバン伸びしろもあるっていう、うん、楽しみですね。
楽しみだね。
いやで オープン戦で調子がいい阪神って結構演技悪くないですか。
あのね、
これまでの
いやなんかよくあるじゃんそういうの。オープン戦、
オープン戦ぶっちぎりみたいなので最下位になったみたいなの僕何度も見ましたよ、うん、
でもねオープン戦で調子悪いやつが、はい、調子よくなんねえよ。
あ、そうですか、うん、
そっちの確率の方が高いよ。
オープン戦で調子よくてそのまま行っちゃうパターンですか。
だからそりゃそうだったら、だって予行演習みたいなもんだもん。
まあまあそうですよ、う
ん、外人はあけらさまに手抜いてるか分かんないけど、うん、いやオープン戦でいいから本番はダメだったみたいな、それは中にはいるけど、それはそういうふうにクローズアップされてるだけであって、
結構見た気がするけ
ど、ほとんどの選手はオープン戦でも調子いいよ。
あーオープン戦すっげえ調子良かったのになんか開幕すぐに怪我しちゃって離脱。
あ、それはそういう、それはだからそういうのは逆に面白いからクローズアップされてるだけであって、実際はやっぱりみんなそうよ、オープン戦もそこそこやって、
はい、
シーズン始まってもちゃんとそこそこやるっていう、あ、
その調子が維持できればこのままいける。
オープン戦が何もダメでいきなり本番だけちょうどすげえ打つみたいなのはまあいないよそんなの。
ああそうですか、シーズン途中からブレイクみたいな
みたいなのはなかなかないね。
ああやっぱキャンプをいい形で終えられたかどうかみたいな、そこからの流れ
で、
ね、ちゃんと力にできてるかっていうところからやっぱり始まってるんですかね、
う
ん、
だってまず、あ、そう横田のすげえなと思ったところ
は、
好きな食べ物の焼肉、
おいいじゃん、
牛タン、
お
お、まあ全然いいじゃないですか、
野球選手らしい、
うん、この前10人前食べましたと。
あすごい、お
あ野球選手っぽいじゃん、
ぽいぽい、
いいエピソードだなと思って、
いいっすね、
はい、なんで牛タンが好きなんですかって聞いたら、はい、一番最初に出てきたから10人前頼みましたって言って、
え、どういうことですか一番最初に出てきた、
いや多分誰かと一緒にいて誰かが、はい、牛タン最初に出てくるじゃん、
最初に出てきます、とりあえず牛タン
から、うん、でそれ多分とりあえず出てきてとりあえず食ってみたら、はい、とりあえずうまいから、はい、じゃあ10人前って言ったんでしょ。
あいっぱい食っちゃったの、
うん、
最初の一皿目で美味しかったからいっぱい食べちゃった、う
んうん、でそれが焼肉だと思ってるから全部それ
、あバカ超バカいいなすごい毛柄を知らない感じいいですね、
そう均等に乗れるで多分こいつ
均等乗れる乗れる、ね、悪バイト光線食らっても多分知らない
っていう横田君頑張ってもらいたいです。
横田君頑張ってほしいですねこれね、
はい、
あなるほど、じゃ阪神今年楽しみですね、
はい
はい、
新庄さんは、
新庄さんは、新庄さんは何だろうな、まあちょっとやっぱりあのビリヤード検定に行ったらビリヤード検定に行ったらまあちょっとあのね、この間イベントでもちょっと話しましたけど、ビリヤード検定に行ったら、さっきツイッターの、ね、ビリヤード専門誌のキューズっていうのがあるんですけど、その編集の人がつかつかつかって来て、まあ、そのキューズが主催でもあるんで来て、あのすいませんちょっとあのさっきツイッター見たんですけどビリヤード芸人なんですかって言われて危うく取材をされそうになった。
なんでそこに乗っからないの。
いやいやだってビリヤード芸人じゃないですもんいや
気持ちの問題じゃない。
いやそうですけど、いや自分心の底からビリヤード芸人で俺はこれからこれでやっていくんだってなってたら、うん、それはビリヤード芸人でやっていこうと思ってます。
ビリヤード芸人になろう、
これチャンスじゃないですか、
うん、
いやでもそうじゃないですだってあの、ミルクホール万博というイベントを乗り切るために無理やりひねり出したキャラクターです
なんでそこでいやビリヤード芸人受賞させてもらってます失礼ですけどって、
あちょっとやってくださいって言われるじゃないですか。実際言われたし、
そしたらなんでやって
くださいいやっていやだってあのご存知ですもんねつって、僕より全然ビリヤード詳しいじゃないですかって、だっていやなんかどういうのやるんですかつって、
うん、どういうのやるんですか、
アルストリックランドのモノマネとかです、うん、ああってあ100万ドルの男、知ってます知ってます、
おいいじゃんいいじゃんいいじゃん、
ね、
うん、
いい知らない人に対してあのやって皆さんご存知って言ってもっともらしくやるっていう、そクジラネタのパクリなんで、あのそれで成立するやつなのに僕より知ってる人の前でやったら、だってそれはだって
そこは勢いでしょ勢いでブレイクショーットと言えばよ言えばいいだけの話でしょ
いやいやいや
なんていうの、
恐れ多くて、だって
ちゃんと言ってあげて、
社会人説法とはまさにこのことですよ
なんていうのかちゃんと言ってあげて
なんていうのかじゃないです、
あれビリヤード芸人の新庄さんですか、
あいや一応そういうことでやらせてもらってますけど、
えちょっとどういうネタやられてるのちょっとやって
み
て、
じゃちょっとアールストリックランドのものね、
はい、
いいですか、
はい、アールストリックランド、
はい、100万ドルの男アールストリックランドか
イエーガッチボールライダー
っていう
ね、ダメですね新庄さん売れない気しかしないです
いやいや何やらすんだっていうね 感じで真面目に、ひっそりと、ビリヤード検定を受けに行ったのにそういう窮地に遭遇してしまうっていうね、そういう感じでした。
その検定を受かったの落ちたの、
まだちょっとね結果出てなくて、そろそろもうこれ配信される頃に出るんじゃないかと思うんですけど、
何を
そしてあの4月頭に、発売される、ビリヤード専門誌キューズでですね、うん、合否の判定があるそうですね。
ね、
もし受かったら
の名前の何級
いや全然あの C 級ですよ。C の2級
っていう、はい、まだまだ。
まあ、でもそれに受かったらあのブロンズクロスみたいな感じですよね。あのブロンズクロスのジャブぐらいな感じですかね。ユニコーンのジャブぐらいな感じで、まあね、一応あのそれで、アマチュアトーナメントも出れるようになる。
あ、そうなんだ。
ので、はい。
ビリヤードって俺
どうですか？
なんだっけ、漫画なかった？
漫画？
ブレイクショット。
あった。あった。
サイドワインダー。ガラガラヘビ
必殺技漫画にしちゃうっていう。
で、うちの近所にさ、はい、金持ちのさ、
はい、
あのししもとくんっていう
やつ、 しし
やつがいてさ、はい、そうすると仲良しだけどすげえ金持ちでさ、家に 茶室とかさ、
はいはいはい、
なんかこういう何、
はい、茶室ある
すごくない、家に茶室とかビリヤードの台もあるわけ。
すげえ、
超すげえじゃん。でほら、はい、普段ビリヤードなんかやんないから、はい、でブレイクショット見てるからちょっとやってみたいじゃん、
は
い、
あ、鉄拳珍味のね、そうそうそう、前川先生が書いてる、
そうそう、こうサイドワインダーでさ、こうぐるぐるぐるぐるぐるぐる回したの思いっきりガーンってやったら、あの緑のとこ思いっきり泣いちゃってさ、
あーラシャーがあれ破ったら数万取られますよね、うん、お店
で
破ったら、
まあ、わざとじゃないからね。
いやいやいや、そういう問題じゃないでしょ。
うん、しょうがないでしょ、うん、
ビリヤードね、奥が深いんですよ、うん、これね、やってみたらね、うん、はい、そんなことで、マイブームビリヤード、
はい、
でね、今年はちょっと、まあ、ビリヤード芸人として
頑張っていこうかなと、
できればいいかな
と、頑張っていこうかなと、
はい、新庄勇気でございます、
はい、
はい、そんな感じです。
今日以上ですかね、
はい、え、
今日以上、
いやいや、今日のテーマは、
今日のテーマってでもそんなに
俺何も聞いてないですけど、今日何も聞いてないですけど、あれなんかあのゴッドサイダーの牧浩二先生のなんかジャンプ内情暴露漫画の話じゃなかった
です
か？
あれね、読んだの、
あ、読みましたか、
うん、
はい、
で読んだら、はい、びっくりするから面白くなくて面白くない、
あれ
つまらなかった。
それまたあのあれでしょ、あの青い炎とか青春少年マガジンのあと、ウゴのタケノコのように出てきた内情暴露漫画だけど、うん、面白かったりつまらなかったりする、うん、あれ、
それが
それのつまらないバージョン
のものすごくつまらなかった。いかに、うん、ゴッドサイダーの牧浩二先生が今売れないかっていう、はい、それが、ね、売れてないことを淡々と書いてるならまだしも、
はい
はい、なんか全体の話も持ってき方甘いし、なんか編集長との確執ばっかりをブツブツブツ言ってるだけで、
愚痴マン
半分愚痴なんだよね、
愚痴マン
で分かんないし、はい、なんか温度感みたいなのがさ、
はい、
直接話して聞いてんだったら分かるけど、漫画を通してだと伝わってこないから、
まあ我々ゴッドサイダーをちゃんとやっぱ読破してないですからね、うん、
やっぱりね、ベルゼバブ、はい、ベルゼバブとか、ね、
ベルゼブやっぱグロいっていう、なんだろうな、ジョジョの初期、ジョジョ1部2部ぐらいの時とゴッドサイダーっていうのがやっぱりジャンプ2大グロ漫画っていう、
あ、でもねそれは出てきたけど、
はい
はい、ゴッドサイダーかジョジョを、
はい、
どっちかを、
はい、
なんかエース級にしたかったらしいの、ジャンプ、
あ、そういう
編集部的には、
はい、
で、うん、徐々に軍配が上がって牧先生は、
牧先生は
っていう感じになったの。
ああ、明暗、
明暗くっきり、
明暗くっきり、
うん、そうだよ、確かに、
いや、そうだでしょうよ、
うん、
だってゴッドサイダー結構テンションで、最初の1巻からすげえテンションなんですよ、うん、マジで
人とか溶けてたもんな、なんか、
そうそう、溶けてるし、
いや、でもね、うん、あのなんかね、大学の先輩が、
はい、
北条司なんだって、
キャッツアイの、へー、シティハンターとかキャッツアイの、うん、はい、
結局、うん、北条司を妬んでるだけなんだよ、
ああ、なるほどね、
自分もああいうふうになりたいじゃなくて、なんであいつがなんだよ、
ああ、やだやだ、
ああ、牧先生の悪口で言うんじゃなくて、はい、思ってるよりつまらなかったっていう、
あ、連載終了、
うん、連載終了っていいタイトルでさ、いや、なんか一生懸命やってるけど全部連載終了のオチを食らうっていう話なのかなと思ったけど、全部そうでもなかったなっていう、
は
い、
あ、
ぐずぐずぐずぐず言ってるだけだったから、まあ、ちょっとここで取り上げるのもなと思って、
やっぱ青い炎とか
人形に比べればリアリティも圧倒的に、
ね、柔道物語の小林誠先生の、ね、うん、青春少年マガジンっていうすごい非常にいい漫画ありますけども、
なんかね、あのブラックジャック、はい、なんとかブラックジャックの解体新書みたいなのがあった、
あとあの 永井豪先生の劇漫っていう、あ、明らかにこれなんかその辺の爆漫とあの青春少年マガジンとかそういう青い炎に影響を受けて書いてるなっていう、
あの永井が、
その永井豪がいかに自分があのすげえ大先生であるかっていうのをちょっとずつ端々ししにひけらかしながら書いてるっていう、
それでいいんだけど
ちょっとこれはでもこれこれで巨匠の視点としていいですけど、
ちょっと牧越先生のちょっと自分が思ってたのとちょっと違ったな
っ、ちょっと違いましたが、
はい、
まあ、なんかまたこういう関係でね、うん、あの掘り下げられるものがあればやっていきたいと思いますけれども、
は
い、
今日は、
はい、今日は
今日はまあでもこんな感じの話をダラダラできればな
と、え、嘘、雑談
雑談なんですけど、
もう15分経過しましたけど、
はい、いやいいんじゃないですか、
そんなんだったら僕トイレ行っていいですか、まだ15分ですけど一回
いや本当本番中にトイレ行くってどういうこと、じゃあもう行ってらっしゃい、
じゃあまず行って帰ってきたら本題に入ってるみたいな感じでいいですか、
はい、
はいはい、じゃあすいませんちょっと中座させていただきますけど、
はい、
はい、
膀胱炎ですからすいません、もう本当に長谷川さんも本当申し訳ございません、いや、あ、そうなんです、3月の25日の開幕、セ・リーグ開幕前に、タイガースキャストさんの方に、出させてもらってますので、ぜひねちょっとまた聞いてもらえればなと思います、前回ねあの私ただのお荷物と老あの介護老人のように使えない状態だったんですけど、今回かぶせていきますんでキャラ出していきますんで頑張ります、文句を言ってやります、あいつらに、あいつら調子乗ってやがる、
はい、すいません忘れしました、
はい、
本題入りました、
本題これから入ります
よ、今日は何ですか、え、これから入るの、
はい、新庄さんがね、
はい、え、はい、
新庄さん帰ってきた、はい、
いやいや別に待たなくていいんですよ、入ってくださいよ、もう、
はい、ということで
入る余地がないぐらい面白い話題に盛り上がってればよかったのに、はい、
最近見た映画ですかね、
最近見た映画、
はい、
最近何を見たんですか、
最近ね、いろいろ見てるんです、なんだかんだで年明けからね、
一番面白かったのは何ですか、
一番面白かったのは、
はい、
これ言っちゃ一番面白かったの
言ってくださいよ、言わないと始まらないですから、
サウルの息子、
え、何、もう一回言ってください、
サウルの息子、
サウルの息子、
うん、これちょっとねあんま俺言えないんだよね、
え、どういうことですか、
重い
話、
うん、
はあ、
サウルの息子重、
はい、重いというのはこれはあれですか、またなんかあの迫害系、
そうですね、今年あの、
はい、
アカデミーも取ってますし、カンヌも取ってますんで、
あ、アカデミーも取りましたか、
ええ、
あ、カンヌ、
カンヌも取ってますし、カンヌもグランプリ、アカデミーも外国映画賞、
あ、すごいすごい、アウシュビッツね、
ええ、アウシュビッツビルケナウのお話でございます、
ビルケナウ、
うん、
はい、
超気まじいやつよ、
あ、気まじいやつね、
うん、
あ、ユダヤね、
うん、ユダヤブロッケンジュニアの話です、
あ、ブロッケンジュニアのね、あのラーメンマンに、ラーメンにされちゃう超人はお父さんですね、
ちょっとね、あんまり、ね、あんまりこれふざけれないんだって俺これ
ふざけれないでしょうけど、
うん、
ちゃんとねブロッケンジュニアとか言ったんですかベルリンの赤い雨ね、
はい、サウルの息子はすごい映画だったね、
どういう、はい、
アウシュビッツでユダヤ人を処理してたのは同じユダヤ人だったんです、
はあ、ホロコーストの実行、
うん、うん、それはドイツ人が手を下すのが嫌だから、
はい、あ、そういうことですか、
で、その役割の人たちをゾンダーコマンドっていう、
ゾンダー
コマンドっていう、そういう役職だよね、
あ、やっぱりあの山田朝右衛門みたいな、
山朝切り、いや、朝人切り朝、
人切り朝、あのね、あの金沢幕府に仕えてる
人切り朝みたいな、
第何代目、十何代目山田朝右衛門みたいな、そういうあれですよね、
でゾンダーコマンドも3ヶ月に1回全部入れ替えさせられる、
ほう、3ヶ月に1回、はい、
だって秘密知ってっちゃうとまずいからさ、
うん、
で、そんな、
はい、入れ替えって殺されるってこと、
殺されるって
こと、はい、
でその人の視点から描いた、
はい、
アウシュビッツの話です、
へえ、
でカメラが常に、はいはい、ちょっと今予告見てましたけど、
はい、
そのサウルさんのですね、
はい、
後ろにあるんです、で
後ろにある、はい、
コールオブデューティーみたいな画角なの、
はいはいはい、あのリッチレイさん
みた
いな、
ね、ポイントオブ、そうそう、
リッチレイさんのこの視点みたいな、ね、
ポイントオブ POV のね、
はいはいはい、
でそうするとで、ね、ものすごい、
はい、
超望遠使ってるから、
望遠、はい、超望遠、
視野外診断ふかふかなんですよ、
ふかふか、はい、
ふかふかなんで、はい、手前にしかピント合ってないんです、
あ、
で何を言いたいかっていうと、はい、人間ってさ見たくないもの多分見ないんだよ、
あ、わかります、わかります、
で目の前で多分死体が積んだったりするのがなんかね、なんかね肌色のピンボケしてる何かなんだけど、
肉塊
っぽいんだけど、それはピンが合わない、なぜなら見たくないから。
はあ、そういうことですか。それは演出の
演出の意図です。あとこれが4対3です、わざと。
あ、なるほどなるほど。今の16対9
じゃないです。ゾッとします。映画始まる前にカーテンがギューってちょっと閉まるの、
横のね、
うん、昔は開いてちょっとテンションが上がったところが、
うん、普通ちょっと開くんですね、うん、
普通で平気でギューって閉まる。
ほう、
これは良かったです。
良かった
良かったっていうか、うん、まあ映画館でよく見れたなと思って。
へ
え。これポーランド人の監督なの。
ポーランド人の監督
かな、確か。
ワルシャワ、
ハンガリーかな、ハンガリーだから全然違えな、
はい、違
え書いてないかな。
ディミッシュ・ラースロー監督、うん、ハンガリー、ブダペスト出身ですね。
ハンガリーか、はい、ハンガリーって、はい、確か、
はい、
ユダヤのさ、
はい、
ユダヤ人狩り協力してるような、フランスとハンガリーって。
フランスとハンガリー、はい、ナチスの侵攻がありまして、うん、はい、
でそこの末裔がこれを描くって超気まじいもん。
あ、タブーに挑戦みたいなことですね。
タブーに挑戦、わっしょいわっしょいみたいな。
わっしょいわっしょいじゃないでしょこれわっしょい言ってる場合じゃないでしょこれ。
でいや、これを見てね、
はい、
非常にこう自分も勉強になりましたし、先日あれですよ、
はい、
関西出身のおじさんと、
はい、おじさん、はい、
おじさんの監督と話して、
あ、監督ね、はい、
飛行機にカバン通路に置いたら、
あ、例のやつ、
例の
こんなことないようない
いよ、
おがー
と、カバンなんで通路に置いたらなんで飛行機止めないようねんと、なんでやろと、
コストラジバラジャーズ
と、
はい、
サウルの息子見ましたって聞いたら、
はい、
いやー、あれはすごいなぁって言って、そこから1時間ぐらいあだこうだ話してて、
あだこうだ、はい、
でまあ、たまたね、それで俺ね、やっぱサウルの息子影響を受けたから俺もやんなきゃいけないと思うんだ、
あ
とか言うから、
おお、
次何やるんですか、
はいはい、
新作、うん、
そんなパカパカ言わないし
新作ね、南京大虐殺やりたいんだ
よ、あ、やべえ、一番なんか
どうかな、
結構今従軍慰安婦問題と並んで結構
日本酒ガブガブ飲んでる時に南京大虐殺やりたいんだよねって言い出して、あれ、
あ
れあれ、ちょっとこれ雲行きが怪し
いですけど、やばいですね。でもまあ一頃と比べると南京大虐殺なかった説みたいなのも結構今ね、擁護されてる時期ですから、
あかーって言われる、そんなのバーッ、なんだから戦争なんだからっていう一人でも殺したら逆させやと、
まあそりゃそうですけど
その論点で行くって言ったから、
あ、その論点で行くんですね。あ、それは見てみたいですけど
見てみたいけど、いやちょっと待って、ハードルが、ハードルが、
いや結構ね、エイリン通るのかっていう
日本映画協会監督協会って何十年もできてるんだろ、一人これ描いたらバカだって、
確かに見たことない
です、バカが、本当にサイが犬の映画とか撮ってるからだろ、本当に
すげえ、さすが怪盗ランマスね、
やれんのかなって、今度ね行ってくるよ、なんか南京博物館みたいなのあるから、
あるらしいですね、うん、なんか日本兵がいかにひどいことをしたかみたいな、うんうん、あることないことを、うん、展示してる。
サウルの息子を見て自腹でその南京博物館まで行こうって言ってるっていう、その行動力がすげえなと思って
こちそら自腹じゃん
うわーっていっぱい殺されてるわーって言ってたいや、殺されてはいるだろうけどね、
殺されてますよ、まあまあ、それで言ったらね、日本も殺されてるわけですから
まあまあまあ、頑張ってくださいと、まあ
ね、いや楽しみですね、
はい
はい
はい、
そのサウルの息子、
サウルの息子ですかね、
はい、あと何かありました、
あと、
はい、
面白かったの、
面白かったのっていうか、俺たちのなんとかっていう人したら、
俺たちのなんとかだったら、
はい、俺たちのなんとかっていうタイトル今日まだ言ってないんです、
あ、そう
はい、
俺たちのザ・ウォーク、
ザ・ウォーク、
うん、
ザ・ウォークってあれでしょ、あのビルの間綱渡りするやつでしょ、
ワールドトレードセンターの、
はい、
ビルの間を綱渡りするやつ、
あれなん
です
か、ジョージ・ルーカス、
ロバート・ゼミクス、
あ、ロバート・
ゼミクス、
ロベーツ、
ロベ
ール、ロバート・ゼミクス、
バック・トゥ・ザ・フューチャー、
バック・トゥ・ザ・フューチャーのね、ロバート・ゼミクス監督、
ザ・ウォークは俺たちのザ・ウォークだったね、は
い
は
い
は
い、俺たちのザ・ウォーク、
うん、
じゃあ今回俺たちのザ・ウォークでございます、はい、
あの
ザ・ウォーク、
そのなんかね、はい、塔の間を、ワールドトレードセンターの、まあ、テロで殴られたワールドトレードセンターの間を曲芸師のやつがワイヤーをかけて歩くって話なんですよ。
はいはいはいはい、地上411メートル。はい、
でうまいのはやっぱさ、これ今もうないじゃん、
これって。
でテロってもうないじゃん。テロの
前ってことですか？
テロの前、全然前、70年代の話。
あ、そんな前なんですね。
でこの頃みんな若者は夢にあふれてて、これがワールドトレードセンターがまだね、もうまだ立ってるだけで営業はしてないんで。
あ、そうなんですか。当時でも世界最大
の
みたいな感じです
ね。で営業しちゃうと、はいはい、なんかもうなんか結局やってることは犯罪だから。
犯罪なんですか？
基本犯罪だから。もう本当いかにもテロだよやってることは。
いかにもテロって、はい、
若者たちの夢がこの行動にもあるし、このビルにもいろいろ詰まってたんですよってことを多分この映画を通して言いたいという。
あ、なるほど、
うん、それの、ね、主題みたいなのは分かったんだけど、
はいはい、
こいつがね、うん、実際にあったし、俺このドキュメンタリーみたいなのもあったけど、
はい、
パンチが効きすぎちゃってて、
はい、
ただのイカれた変人なんだよ。
パンチが効きすぎちゃってて、はい、
いるでしょ、親戚にいるイカれたおじさん。
それ
様子のおかしいおじさん。
前回あのちゃんまさんが言ってたあのスキー場に行ってずっと先発見てるおじさんみたいな、そういうこと。
トヨカズね、トヨカズ、
トヨカズ、トヨカズ、TYKZ、
そうそう、
TYKZ、 はい、
トヨカズみたいな、多分そういう類なんですよ。
あ、はい、
だって落ちたら死ぬじゃん。
いや、さ、死にますよ、411m ですから。
うん、で、
はい、
もうね、俺これ 3D で見たんだけど、
3D、
うん、最初にこれどんな塩梅なんみたいな感じで、
はいはい、
ま、下見に行くわけですよ。
下見は
屋上までこう工事の格好に紛れて、
おーおーおお、はい、
でもう、はい、うん、で風ビュービュー吹いてる中、ああそこかみたいな感じで上まで登って、
はいはい、
もうね、そっからたまたまがヒューヒュー言ってるんです。
たまたまがヒューヒュー
おまたヒューってなってるんですその時点から。
いや、わかりますけど、男性ですか、わかりますけど、
3D で、
ね、
3D で俺あんま好きじゃなかったけど、はい、もう無理だよこれ、見てらんないもん。
3D であるべこそやっぱりこの高さ
とか、映画としての面白さはそんなないよ実際。ただ
そうですか、
このアトラクション感は尋常じゃないんだよ。
あ、自分がまさにその場にいるか
も、うん、もうおまたヒューヒュー言いっぱなしなの、うん。でこれは、ね、映画館じゃないと多分見れなかったろうなと思いますね、
はい。
で、本当ムカつくのは、
ムカつく、はい、
これ事実だからしょうがないんだけど、
はい、
こっちからこっちへ、うん、A 地点から B 地点まであ
のツインタワーのね、
うん、はい、渡るわけよ頑張って、
はいはいはい、
でもう警察とかも周りいるわけ。
あ、はい、
テロと一緒だから
そうですよね。
でお前何やってんねんと、こっち来いみたいな感じでもうちょっと怒ってるわけよ。
さすがね、
うん、で B 地点まで行って、はい、あ、これでまあ警察にとっつかまれるけど、でも僕らの青春はここだったみたいな感じでエンドロ、それでエンドロール入ってくれば別にそれでいいんだけど、はい、様子がおかしいからこいつ、
あ、はい、
そのまま180度くるってひっくり返るんです
。え、
で帰り出すの
往復
えーと思って何やってんのお前と。いや、実際そうなの。
あ、はい、
もうその場でいきなり帰り出したの。
あ、
でまたこう帰り出したら、帰自分元置いたところに帰ってきたら、また警察いっぱいいるじゃん。
いますね。
でまた向こうにも戻り出すのに、くるって回って。
え、どういうこと。
結局往復、はい、3往復ぐらいしてる。
そんなにバカじゃねえの
バカ。しまいになんかこのロープの上でなんかあぐらとか書いてるから、
あ、
もう死んじゃえよ落ちてと思ったの
落ちるまでやめないみたいなね、
うんあ、これはね、映画館で見てすごい、もう本当生きた心地がしないっていう
なるほど、
はい、
ザ・ウォーク、
ザ・ウォーク、
俺たちのザ・ウォーク、
うん、
はい、
こんな感じかな。
そんな感じ。そんな感じでいいですか。
え、
もっと言いたいことあるんじゃないですか。
いや、いっぱいありますよ。
いっぱいあるんですか。
いっぱいありますけど、
もう今日本当に聞くだけになっちゃいますけど、
いっぱいありますけど、
聞いてリアクションをする人になりますけど、
はい、あとちょっとだからね、
はい、
ちょっと面白かったのは、
ちょっと面白かった枠、
ね、It Follows っていうのは俺はちょっと面白かった。
It Follows、
はい、
はい、これ洋画ですね。
洋画の It Follows で、はい、クエンティン・タランティーノ絶賛って言われてる。
タランティーノが絶賛。
これは何がすごいかっていうと、はい、貞子っぽいやつが、
貞子っぽいやつ、
貞子っぽい幽霊ね。
ホラーなんですか。
ホラー、ホラ
ー、あ、ホラ
ー、幽霊が、幽霊が、追いかけてくるんですけど、
なんかがついてくるっていうタイトルですね、
うん、そうそうそうそう、
It Follows で、はい、
追いかけてくるんですけど、はいはいはい、こういうのって基本早いじゃないですか。
早い、
早いっていうか、こいつら走ってこないんです、幽霊。
お、
歩いてくるんです、
ゾンビみたいな、
ええ、
はい、
でゆっくり向こうから歩いてくるっていう、ゆっくり来るっていうことが怖いっていう。
はあ、
常にゆっくりで、どうやってこれが映るかっていうと、はい、異性とセックスをすると映るんです。
なんだってエイズ的な、
なんかそれもね、分かんないの、何を指してるのか。
そんな桃鉄の貧乏神みたいな、
そう桃鉄の、ね、キングボンビみたいな感じなの。
あ、
でそれがドーンベロベロバーじゃなくてゆっくり来るっていう演出ですね。
あ、なるほど、
ゆっくり来るって演出でなかなか今までなかったから。
ああ
、これですね、はいはい、
ああゆっくり、
はい、こうゆっくり歩いてくる、
はい、
ゆっくり来るってのは怖いっていう。でなんかもう分かってるからさ、分かってるけど、うん、もうこれもおかしいんだけど、もう本当に腹っ端の中で主人公が話したりとか、
はい、
いやそんなところで話さねえだろうと思うけど、向こうからゆっくりなんかババアが歩いたりするわけよ
はい、はい、
それがね怖かったかな。
これ寝てる時とかどうするんですか。
え、
寝てる時とか、
だから結局だから距離取ってればいいよ常に。
え、いやゆっくり来るんですよね。
だから最終的にどこ、だからやばっとも来たと思ったら、うんうん、車かなんかと余裕で引き剥がせるから、
まあ、遅いですからね、
うん、はい、そうするとほら距離稼げるじゃん、
はいはい、
だから逆算すりゃいいわけよ。
え、寝るときとかどうするんですか。
え、
寝るときとか
だからある程度引きを、だから俺大阪に行って、はい、そのまま車で東京来るでしょ、
はい、
そしたら多分1週間ぐらいは距離稼げ
る。ああ、まあそうですけど、うん、え、うん、え、だって近場に来てるときに、
うん、
夜とか寝るじゃないですか、うん、そのとき、もう自分のところに到達したらどうなるんですか。
死ぬ。
あ、死ぬ、
うん、
あ、死んじゃう。
で家の中も入ってくる。
あ、
窓に石投げて入ってくる。
あ、石投げて割って入ってくる、
うん、
あ、それはじゃあ逃げないといけないですね、
うん、で主人公の女の子はどうするかって言って、
はいはい、
これを移すために、はい、わけわかんない男とエッチしたりとか。
はあ、なるほど。
でも結局事情を話さないと、はい、移したやつが死ぬとまた自分のところに帰ってくる。
え、めんどくせえ
そう、めんどくせえ
めんどくせえ
めんどくせえ。でこれ、ね、デトロイトで撮ってて、デトロイト、
あ、デトロイトっていう街ね、
うん、
はい、デトロイトメダルシティのデトロイトですね。
そう、デトロイトってやっぱり、はい、あれ
犯罪多発地帯で、
犯罪多発、
あのロボコップの
舞台ですか、ね、そう、ロボコップのデトロイトで、
はいはいはい、
ね、ロボコップのアンドリューだっけ、あいつが散々、うん、ね、平和を守ってた、
うん、平和を守ってた、
平和を守ってた、
あ、平和を守ってた、はい、
廃墟なんだよね今。
そうなんですか。だってこれ自動車産業のね、
今全然廃墟なの。
名古屋みたいな街でしょ。
全然廃墟感半端ないらしい、で実際映画でも出てくるの、それが怖い。
え、じゃあ今治安が悪い。
いやもう本当あれよ、はい、ロボコップもう一回帰ってこないとダメだよ。
マジっすか、
うん、
まあ、それで言うとあの西川口は、僕が住んでる西川口はあの埼玉のデトロイトっていう感じですけどマジで犯罪多発して
る。マジで犯罪多発してるね、うん、
やばいっすね、やばいっすけど。
あ、なるほどな、
まあ、西川口の西口もあの違法風俗が一斉摘発されてゴーストタウンみたいになってるんで、まあ、デトロイトみたいなこと
です、ね、デトロイトみたいな感じで
じゃあまあ西川口ってことで、
西川口だと思ってください。
西川口であの風俗場のババアがババアになってしまったあのコールガールみたいな、
そうそうそうそう、
売春婦がだんだんゆっくりうちに来るっていう、
そうそうそう、
あ、怖い、
そうそうそう、
怖い怖い怖い怖い
っていう感じです。
なるほど。
あとは面白かった、はい、これ面白くなかったのは
面白くなかった枠もある。
これね、みんななんかね面白いとか言ってるんだけど、
はい、
ちょっとね、オデッセイがね、
あ、オデッセイ火星のやつね、これ今年の結構注目作じゃないですか、この1月3月、
うん、全然面白くなかったですね。
全然面白くない。なぜ面白くないですか。
なんかね、
なんか設定だけ見たらすげえ面白そうだなと思う感じじゃないですか。
怖くないし、
怖くない、
怖くないっていうかリアリティが全くないんだけど、
はあ、
実際なんかこう NASA が協力してて、
はいはいはいはい、
実際はこうなんだって。
私最高の一本とかで書いてる、
全然面白くない、
全然面白くない。
なんか、いや、マットデーモンすごかったけど、
マットデーモン、はい、
なんだろうね、口頭向けすぎちゃうんだよね。実際にそうなんだろうけど、
これ何、どうやって撮ったんですか。火星ロケじゃないですよ、まず
火星ロケじゃないよ、
これ当たり前だ
実際だから火星で一人で残されちゃって、
はい、
で、はい、実際なんかマトデモの役割が植物学者で、はい、でなんか種芋とかからジャガイモを育てて栽培して、
あ、はいはい、
まあ、その発想、そこまでは面白かったんだけど、
はいはい、
まあ分かんない。でも食料の話はしてたけど、なんで空気があるのかの話もしてねえし、なんかリアリティが常にどっか抜けちゃってるし、でなんかこのマトデーモンを助けるためになんか地球の上司みたいなのが救助用のロケットを打ち上げると、
は
い、で1日でも早く行った方がいいからっていうので、
まあ、そうですね、
うん、 後期もうものすごい詰め下げあの新しいロケットを作らないといけないから、助ける用の、
助けるために作るんですね、
うん、助ける用のやつ
だって。でも1日は争うでしょう、
うん、で食料もない、工期をいかに短くするかって話をしてんのよ、
はいはい、
でそれはまあ分かるんだけど、うん、点検で10日かかるっていうのチェックで、
は、はいはい、
でそれは分かるし、
うん、それをやるとしたらそうなんでしょう、
うん、なんか5日だか3日に察しろって言ってるわけ、
あ詰めろと、
うん、
はい、
で結果どうなるかって言ったら、うん、まあ、当然打ち上げた瞬間に爆発してるわけ
チャレンジャー号、
うん、チャレンジャー号みたいな
、はい、いや笑い事じゃないですけど、まあ、そうなりますね、
あのね、
う
ん、プロなんだから、
はい、
後期に関しては詰めるけど、うん、チェックに関しては詰めるわけないじゃんと思って、
うん、お一番大事なとこです
よ、ね、うん、もうそこでイラッときてさ、
うん、
はぁと思ってそんなのコーナーに決まってるし、そしたらまた なんか分かんない、実際小説もそうらしいけど、
はい、
なんかこう中国が助けてくれるみたいな、
うん、
まあ、それはいいんだけど、うん、だ中国側の設定に出てくるさ、うん、大富豪みたいなやつが、あのドラゴンボールのさ、はい、ジャッキーチュンっていたじゃん、亀仙人が、
キチュー亀仙人が変装してるやつ、
うん、あれ、
あれ
あれが出てきたの
ジャッキーチュンが出てくる、
うん、中国の偉いさんみたいな感じ でものすごい一気にリアリティないわけです、
あ
えみたいな我が国の太陽神のロケットを使えばとか言ってるけどジャッキーチュンだからこれと思う全然もう入ってこないし、なんかリアリティがあるんだけど、うん、本当のいい意味での嘘ってついてないから、
あ、だからなんかあの絵的な設定というか、その火星のシーンとかあのメカニカルな部分のリアリティはあるのに、
うん、
なんか話の展開が荒唐無稽
って、あ、そうそう、話の展開が荒唐無稽すぎちゃうって、はいはいはい、全くで、なんか最後もマット・デイモンがビビビってなんか、
はい、
ビビビってこう宇宙の方にビーってなんか行くわけよ、
ビー
って、ロケットの段階がもう自分で打ち上げて、
あ、
でそれを少しでも軽くするために、
はいはい、
屋根を取っちゃって、うん、なんかビニールを、普通のビニールハウスのビニールを上に貼っても大丈夫だって言って、
は
い、それで行くんだけど、
ビニールハウスのビニール、あ
ー、実際多分そうらしいの、大丈夫らしいの、
へえ、空気が薄いからですかね、
よく分かんないけど、
けど、
うん、俺はそういうの分かんないけど、でもそれってさ、燃えないじゃん、ジャッキーがやってるのとは違うんだよジャッキー、それこそジャッキーチュンがやってる高等無形レベルでなんかやるんだったら別に全然ありだと思うけど、はい、そうじゃなくて、
あ、
でなんか最後に、
はい、
なんか宇宙空間に放り出された、
うん、
なんかマット・デイモンを、
はい、
なんか助けに来てた船の船長の女の人がこうすれ違いざまにバチって助けるみたいな、抱き合って助けるみたいな、
抱き合ってね、はい、
いやだから船長はそこで飛び出さねえからと思って、こんだけ乗り組みいるんだから、
なぜそこまでリアリティにこだわった
っ
か、ラピュタみたいな、
だってアムロ・レイが最後コアファイターからポンって飛び出してきた時に、はい、あそこにブライドさんを迎えに行かないでしょ、
いやまあそうですね、
うんおうん、ランチに乗ってるみんなのことが重要ですよ、
そうですね、
うん、
まあ、未来さんあたりが、
未来さんあたりが
未来さんあたりが、ね、うまくキャッチしてくれるんでしょうけど、
だから俺ここでもしかしてうまくキャッチしないで、うん、そのままマット・デーモンがあーってすれ違って、
あ、
その小さく消えてってオデッセイで出たらこれ100点の映画だなと思ったんだけど、
あ、100点ですね、
出ないっていう、
あ、ちょっとあのスペースカウボーイみたいな感じしますもんね、うん、そこでフライミートゥーザムーンが流れて、うん、最後泣き殻が映って終わりみたいな、あ、悲しいシュールな終わり方ですけど、
うん、出ない
そういうんじゃない、
うん、
ちゃんと助かる、
助かる、
あ、よかったですね、
うん、お疲れお疲れって感じ、
お疲れです、オデッセイ、
はい、っていうのとあとはもうあれですね、今年
はい、
今年最大の問題作と言われている
問題作、
こちら
こちらどうですか、
ローカル路線バス乗り継ぎの旅ザ・ムービーイン・タイワン、
ザ・ムービーイン・タイワン、はい、
あれ、しんさんこれ知らない、
知らない知らない知らないです、知らないですか、これこういう番組があるんですか、
ローカル路線バス知らないの、
知らないですよ、
お前エンタメの仕事に少しでも関わってるのに
これなんですか、エビスさんとかがたまに出てるやつですか、
そうですそうです、
ああ、はいはいはい、
2007年からやってるんだよ、
そんなに長いんですか、
はい、
あ、そんなに長いとは知らなかったですけど、
見てないの、
見てない、見てないです、
びっくりした、
申し訳ないですけど、なんでびっくり、そんなに、みんな知ってるんですか、みんな見てます、
国民的 番組じゃん。
マジですか。あ、俺だけなのかな。
いや、これちょっとどういう番組かっていうのを軽くお話をしますと、
はい、
最高視聴率 15.3% のお茶の間の人気旅バラエティー、ーローカル路線バス乗り継ぎの旅、
はい、
人気のバラエティ番組で、
はい、
田川陽介と恵比寿義和にマドンナ一人を加えた3人が路線バスを乗り継いで3泊4日の日程内に目的地への到達を目指す番組、
はい、
路線バスにより制限時間内に目的地へ到達を目指すことが第一となっているため、
はい、
出演者は観光を楽しむよりも時間に追われながら行動することになる。失敗してもそのまま放送するガチ旅ぶりも名物になっていると
、はい
は
あ、はいはいはい、分かりました。これテレ東ですか。
これテレ東で決まってる。
テレ東ね。
テレ東に決まってるでしょ。
テレ東っぽいなと思いました。
テレ東以外どこやるの。
テレ東しかない。
これ、はい、ちょっと気にはなってたの前から、
はいはいはい、
ずっと気になってて、なんか土曜の昼間とかになんか再放送とかで日曜の昼間とかになんか延々とやってる。
延々と、はい。
だけど2年ぐらい前に伊集院光がラジオで取り上げちゃったんです
、はい、
これが、
はい、
いかに魅力的なコンテンツかっていう話を、
うん、
で何をもって魅力的かっていうと、
はい、
この番組が素晴らしいところは、
はい、
恵比寿義和という人間を
あ
クズだと捉えてやってるんですね。
え、恵比寿さんはクズじゃないですか。
いや、一般の家庭の中では恵比寿義和というのはなんだかよくわからないことを言う、はい、えへへ言うおじさんなんです。
一応文化人的な
文化人枠になってるんですけど、
あ、はい、
それをそのままクズをクズとして取り上げて流したっていうこと自体にこの番組の意義が非常にあるんだと思
う。なるほどなるほど。あ、それからやっぱり恵比寿さんやっぱバラエティー隅でも出てるなみたいになりましたもんね。
うん、
あ、そっからなんですね。なるほど。はい、
はい、で、はい、この番組なんですが、
いいいい、
旅のルールっていうのがあります。
旅のルール、
はい、はい、移動は原則としてローカル路線バスのみを使用します。
ローカル路線バス、はい、
はい、3泊4日で指定の目的地にゴールすること、
はい、
高速、タクシー、鉄道、飛行機、船、自転車、ヒッチハイクなど他の交通機関の利用は禁止です。
はい、
はい、これね、高速道路も含まれてますね。
高速もダメなんですね、
はい、で、情報収集でインターネットを利用することは禁止、は
い、あ、なるほどなるほど、
はい、で、ルートを決め、宿泊する宿、はい、撮影交渉など全て自分たちで行うと。
あ、スタッフさんではな
く、はい、
はい、
で今回は今までね、全部で22回やってまして、
はいはい、
半分ぐらいが成功してるのかな。で半分ぐらいは失敗してるんですけれども、今年の正月にやったやつとかもちゃんと私録画予約してちゃんと確認しましたけど。恵比寿義和さんと、田川陽介さんっていう、まあ、昔のルイルイ、ルイルイ歌ってたね。
ルイルイ歌ってましたね、
はいはい、田川陽介さんと、あとマドンナで南アッキーナが来てですね、
はいはい
はい、もうね、22回やってるから、
はい、
ルートがないんですよ。
あ、もう結構行き尽くしたなと。
行き尽くしてるんです。
なるほどなるほど。
で、それこそ最初は横浜、富山とかさ、
お、
あ、なんか可愛いもんじゃないですか。
いや、そうですか、
はい。
はい、
まあ、なんかイメージがつくじゃん、横浜、富山って、
まあ、
なんとなく、
はいはいはい、
イメージがつくってことはなんとなくなるんだよ、
うん、
第22回目は、
はい、
水戸の偕楽園から長野の善光寺です。
あー、よくわかんない。
水戸から長野まで、
はい、
横移動だよ。
そうですね。
それを路線バスってさ、もう無理じゃん。
どこ行きのバスに乗ればいいかまずわかんないですね、
うんうん、でも完全になぜ南アッキーナかって言ったら、
はい、
ちょっとバス乗るでしょ、
はい、
でここのバス停に降りたら、
はい、
次のバス停まで、この会社のバスだともうないから、
うん、
別の会社の路線のバス停まで歩かないといけないの、
はい、まあ、そうですよね。
それが10キロとか平気であるの。
へえ。
でこの4日間の間に南アッキーナが若いっていう理由だけで、
はい、
この3人で5、60キロ歩いてます。
すげえ。
で結果失敗してます。
え、失敗。ああ
っていうよりもうね、横移動で無理やり乗り継いでなんとかっていう感じで、正直ちょっとネタがないってわけじゃないんだけど、ちょっと行き詰まってるところがあるんで。
でも電車乗っちゃダメなんでしょ。
ダメダメダメ。ローカル路線バスだ。
路線バスって大体 JR のどっかの駅に着くようにできてるじゃないですか、
うん、
って考えたら、なんかに乗って適当に乗ったら大体駅に着いちゃうわけじゃないですか、
うん、
そっから別の路線のなんかバス停、
そうそうそうそう、
でなんか僻地 の一番奥に行って、うん、みたいな。だから結果的にそこからどっかのバス停にまで別路線のバス停とか、なんか駅なりなんなりに行かないといけないですね。
そう。
って考えたら結構無理目ですよ。
無理目よ。
それを海外でやってみた
ら、それはもう海外でやろうということで、はい、今回は台湾で。
台湾で、はい、
はい、台湾ですね。スタートは台湾ってあの
ちゃ
で言うそう長い感じなので、
そうですね、
一番上の台北からスタートで、
最北端から来て、うん、
最南端の、
はい、
ガランピ灯台というところに3泊4日で。
3泊4日なかなかタイトですねこれね。
っていう形でやるっていうのの、
はいはい、
映画です。
あ、ドキュメンタリー、
はい、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリー、はい、あの、ちゃんと私も最終日の最終回見に行きまして、は
い、あ、もう終わってやってない、はい、やったこと知らないですけど。
なんで知らない
。知らないでしょ。どこでやってたんですか。
ピカデリーに決まってんだろ、新宿。
新宿ピカデリーさんね。あ、 名画ですよ、
はいはい、もっと誰もいないかなと思ったら思ってる人が入っててちょっとびっくりした。
マジ
っ
すか。へえ。
4割ぐらい待ってたね。
さらば危ないでか全然入ってなかった
。はは、はい、でこれですね、
はい、
はい、もうこちらのパンフレット私買ってきましたんで。
あ、素晴らしい、
はい、はい、ローカルバス でバス乗り継ぎの旅が映画化されると聞いて率直な感想を教えてくれさい、香川さん、はい、
さん、
まず思ったのは、はい、何を考えているのです
か。こんな映画にしてどうするんだと。
はい、はい、でリスが、はい、俺も思ったテレビで見る分にはお金いらないわけですし、うんうん、わざわざ映画館に行って1800円も出して見に来るのかな。これは映画の冒頭でこいつは言ってます。これを
率直です ね、まあ、でもその通りですよ。
すごいです。映画の歴史が始まって100年ですけど、
はいはいはい、
その冒頭でこれ誰が見に来るのかなって言ってる映画は多分今まで1個もないと思います。
聞いたことない。
聞いたことないですね。
はい、
非常に素晴らしいですね。で今回、マドンナ役に、
はい、
これはうまいなと思いましたけど、
はい、
三船美佳です。
ああ、いろいろありましたね。
ああ、いろいろ、 いろいろあったから。
はい、ありましたね。はい、
で美佳がまたいいんだ。
何がいいですか。
なんだろう、こうから元気感みたいな。
から元気感ね。
うん、なんか生きてる感じとか、ちょっとムチっとしてる感じとかも。
ああ、ちょっとそこには触れない方がいい。
おじさんが好きそうな感じ。
ああ、なるほどなるほど、わかりますよ。
うん、
はい。
で主題歌はちゃんとゆきさおりです。俺たちのユキ
さん。俺たちのユキさんですか。あの、はい、東京ミルクホールに時々お忍びで見に来たり、あの、マイセンのカツサンドを差し入れしてくれたりする、
天むすとかくれたね、
天むすとかを差し入れしてくれたりする、そんなユキサオリさんですか。
はい、
俺たちのユキサオリ
が
主題歌、
はい、主題歌人生という旅。
頑竹ある、
頑竹ある、いいですね。
ああ、素晴らしい。
でこのやっぱね、はい、三船美佳さんのイメージとかは、はい、エビッちゃんは、
はい、
あのキャビキャビしてる、
はい、
キャビキャビしてる普通の女性かなと思っていたんだけど、はい、細かいところに気がつく頭のいい人だなと思いました、はい、自分が思ってたよりはねって言って、一言一言が余計なんだけどさ。で結局ね、
はい、
この番組の何が素晴らしいか、
はい、番組の映画、
映画ですね。
映画のね、
映画の何が素晴らしいか、やっぱりね、とにもかくにもまずエビスをそのままリアルタイムでやってしまったっていう。
エビスをリアルタイムでやってしまったどういうことですか。
まず
エビス、はい、
ま
ず何ですか。
このエビスさんがホテルとかに泊まるときに、
はい、
この人が交渉する係です。
ああ、そうなんですか。
はい、普段からそうなんです。
あ、普段からそうなんですね、
はい、交渉しに行くな、エビスって
口下手っぽいイメージなんですけど、
はい、でもそこを面白いから行かせるっていう。
なるほど、
はい、で、今回、はい、台湾なんで英語になるんですよ。
ああ、一応英語で、
うん、大変じゃないですか、英語だと。
まあそうですね、
はい、そこでですね、エビスは、はい、まあ近くにいいホテルがないかと聞いて、
はい、
1日目ですよ、
うん、
あ、ここにあるって聞いて、
はい、
フロントですね、
はい、
お風呂のお姉ちゃんに向かって、
はい、
大声でですね、
なんて言ったんですか、
プリーズサンルーム OK と。
サンルーム
3ですね。
あ、3ね、3を3って言っちゃったんだ。
3を3ルーム OK と。
あ、なるほど。
ナンバーワンホテルプリーズって言ってます。
一番いいホテルと、
一番いいホテルのプリーズサンルーム OK、
はい、サンルーム、はい。そしたら
まあ、なんとかあるわ、なんとかなるじゃないですか、まあ、指でジェスターやって
ます。あ、なるほどね、指を3を出してる、う
ん、はい、まあ、なんとかなるんです。
なんとかなりましたか、
ええ、
はい、
で、
はい、
まだね、ここまではよかった、微笑ましく見れてたんですけど、
はい、
だんだんね、2日目からやっぱ大変なんで、はい、コースの本性がちょっとずつ現れてくるんです
。本性の、はい、
朝、
はい、
なんかね、ヘルシー料理みたいなレストランに入ったんです。 はいはい、肉魚を使わない精進料理だと。お、はい、でなんかまあパッと見おかゆみたいな感じのやつ、はいはいはい、
まあ、よくありました、中国とかだとね、
うん、で田川さんと三船さんは、はい、ああ美味しいって言ってるんですけど、はい、その横でね、はい、エビスは一言も喋らずに黙々と食ってます。
いや別にいいじゃないですか。
まずいんです
よ。あ、まずいんだ。
まずいっていうことの意思表示を講座してるわけで、うわクズだなと思って。
いやいや、
言えやうまいって。
いや別にそうグルメレポートとかじゃないですからね。
あ、それはもう、それはもうそういうことを言うのはもうエビスの料理だね。
あ、そうですか、うん、
でも雨がで台風が近づいてて、はいはい、雨が降ってきちゃってて、
あ、台湾は熱帯ですからね、
うん、でバスでなんかしながら、はいはいはい、あ、バスで移動しながら、はい、結局雨が降ってきちゃってなんか雨漏りしてんのよ、
はい、雨漏り、はい、
うん、で雨漏りで雨漏りしてて、もうバスの中なのに傘を差さなきゃいけないっていう、
バスの中なのに、うん、へえ、
ちょっと面白い状況になってて、はいはいはい、そこね、三船美香はあいつは気の利く女だから、
おお、
なんか落ち着くとかちょっと笑い話にしてる中で、エビスがちょっと不機嫌そうな顔で、
はい、
本当にこの国は行き当たりばったりで生きてるから、うん、こうなるんだと、
あ、
国際問題になりかねないやつを、こいつは平気でするわけですよ。
台湾で、よりにもよって結構その旅人としての満足度も高いと言われて、
高いと言われて台湾で、
は
あ、それで2日目の宿もなんか、
はい、
フロントに行って、はいはい、ワンピープル、ワンピープル、ワンピープル、スリールーム OK と。
超わかりやすい。はいはいはい。
汚い英語で何か言ってるわけです。
いや、今のわかりやすかったですよ、
ね。わかりやすかったですか、大丈夫です。
わかりやすい。一人部屋で3部屋用意してくれてくださいね。
ワンピープル。
わかりやすい、わかりやすい。わかりやすい。
で、3日目の朝も、
はい、
なんか市場で、はい、みんなでこう、なんか日本には入ってきてない果物とかあるんだって。
あー、やっぱね、なんか結局なんかね、南の島ですからね。
そうそう、傷みやすいとか、
はいはいはい、
そういう理由で。
よくね、見たことないようなスターフルーツみたいなとか、うん、マンゴスチンみたいなとかね、うん、はい、ありますね。
そうそう、そんな、そんなの。はいはいはい、で、それを、はい、あ、ここ、これね、一応写真だけ見せてくる。
はいはい、あー、ドラゴンフルーツですね。
そう、ドラゴンフルーツみたいなやつ、はいはいはい。で、それを、はい、三船さんとかが、はい、食べて、ああすごい癖になる美味しさって言ってる中で、エビスは少し食べて、うんうん、もういらないと、
ああ口に合わんと、
うん、もうそれがまずいとも言わない、もういらない、
ああ、それ北斗の拳のサウザーみたいな、
口に合わんあれはサウザーはまだ言ってくれるから、
ね、口に合わん、
サウザーはまだ言ってくれるからまだ、ちょっとなんかね、社会的性を気にして言わないのよ、飯がまずいっていうことに
言わないで、
無言になる
って、さっきもそうでしたけど、あえてまずいとか、うん、そういうマイナスのことを言うんじゃなくて黙るんです、
ね、黙る、それをなんかまずいって言っちゃうと怒られるってことはなんか勉強したんだと誰かに怒られたんだとひどいよ。で、まあ、ちょっとこの台風の影響もあって、はいはい、なんかね、3日目で、はいはい、もうなんかね、すげえ辺鄙な田舎町に取り残されちゃうよ。でバスが動いてないの、
バスも出なくて、
はい、うん、でバスのターミナル行っても、はい、もう今日は終わりです、はい、
お
で出てて、うん、まだだって昼2時とかだぜみたいな、
はいはいはい、
じゃあとりあえず、まあ、ここでもう泊まることになるかもしれないから、うん、あのちょっと宿探そうってなって も、
早めにね、はい、
もう本当にね、偏僻なところだから、
はいはい、
ろくに宿もないの、
は
い、
お
でなんかちょっと教えてもらったら、はい、なんかユースホステルみたいな、
あ、まあ、ありますね、
うん、1泊2000円ぐらい、
ね、全世界的にやっぱそれがあるんですね、うん、はい、行ったら
それがいやらしいんです。
あ、エビスは。
ええ、
そういうの、そういうのあんまり。
あのね、もともとテレビシリーズがそうですけど、はい、なんかこういうほら地方とかに行くから、はい、有名旅館とかそっちを泊まってもらいたいわけよ、はい、スタッフ的にはね。
まあ、スタッフ的にはね。
うん、はい、でまあそれはもうしょうがないんだけど、エビスはでもエビスはガンとしてビジネスホテル。
ほう。
なぜかというと、
なんですか。
旅館だと、うん、あの夜中になんかね、あれがないっていうの、あのコインランドリーがないから洗えない。
え、そういうもんさ、
うん、で、あと朝こっちが起きる前にあいつらズカズカ入ってきて飯とか出しやがると、
ああ途中がね
うん、面倒くさいから嫌だと、うん、ビジネスホテルだと、はい、コインランドリーもあるし、
はい、
ギリギリまで寝てられるから楽だと。
なるほどね。
なんで、
はい、
泊まるとこ重要なんですこいつは。だから交渉係になって、
ああそういうことなんですね。
中での、
はい、
まあ、台風っていうしょうがないのもあるけど、はい、ユースホステルに泊まらざるを得ない、
うん、
この憂鬱感、
うん、
ものすごい不機嫌な顔してんの、
恵比寿吉勝の、
こんなとこ泊 止まんの俺がっていう。
あやっぱね、そういう心の中ではやっぱりこう一流芸能人的なやつがやっぱあるんですね。
で、ちまいには、みんなでパイコーメンとか食べてる中で、このままだとこの町で泊まることに、
はい、
あそこに泊まることになるってなって、
はいはい、
こいつね、本気で泣き出したからね。
はい、
本当に嫌なんでしょ。
いや、家の巣が見えてしまう。
うん、
はい、
で、ここはね、はい、ちょっと正直、この後実際バス動いてないんだけど、
はい、
スタッフが聞き返したのかもしれないけど、
はい、
なんかね、さらに 2,30 分歩いたところに、
はい、
いい感じ の,
いい感じの
なんかちょっとね、半分ラブホテルっぽいようなところが出てきて、そこで泊まって成立したんだけど、
はいはいはい、
まあ嬉しそうだったね。
あホテルやと、
ホテルホテルと、
どんな形であれホテルやと
っていう風に、
はい、
そこまで見てもらえればと思いますけども。
ちなみにここからクライマックス入ります。
あれ、しんさんまたおしっこ
いいですか。
ぶっ壊れてるんじゃ
ないですか。
大丈夫、
いいですか。
大丈夫ですか。頭おかしいんじゃないの。1時間に2回おしっこに行くってどうなの。いいところなのに
今
もうバカじゃないのかなと思います。いやでも本当にあの本当に1時間半の間は基本恵比寿さんの人間性のクズっぷりが見れます。それを一生懸命フォローしている田川さんとか三船美香さんが非常にこう、はいはい、海外しく、
はい、で、うん、結局この映画一言で言うと何ですか。
恵比寿のクズが見える映画だって言うんじ
ゃん。なるほど、恵比寿のクズ、恵比寿さんのクズっぷりを1800円払って見る映画、
見に行くで、はい、これね、なんでヒットしたかって言ったら、は
い、ヒットしたんですか。これ
ヒットしたっていうか、このテレビシリーズがよ。
ああはい、
これね、
はい、
仕組みを考えたプロデューサーが天才で、3泊4日で最後に時間でアウトになるっていうタイムサスペンスものを入れてるから、絶対に最後ドキドキワクワク感になっちゃう。
そうですね。
で実際これも最終的に台風で何度もあったけど、本当にこの一番台湾の一番下までたどり着くのかつかないのかっていうのは、別に恵比寿さんのおかげでもないし、田川さんのおかげでもないし、三船さんのおかげでも何でもない。このルール上絶対に最後盛り上がるようになってる。
あ、最後これ到達できるんですか。
それは言えない。
なんで。
でそのとたどり着くかつかないかも、はい、自分たちの努力とはの外の範疇の話だから。
ああ、まあ、そうですよね、うん、時間ってね、時間ってある意味残酷ですからね。
そう、はい、で結局これ田舎だから、うん、そんな遅くまでバスなかったりするから、
まあそうですね、
夜中にまでやんないから、はい、で下手したら日落ちで終わりなの。
ああ日没でね、
うん、
はいはい。
で今回それがどうなるかっていう、これはね全部の回に通して、そう、今までどれだけグズグズやってても、
はい、
結局最後の最後は路線バス任せになるから。
まあそうですよね。
でもテレビシリーズ見ててね、恵比寿のこと散々言ったけど、
はい、
本当の本当に時間がない時に、はい、やばい時になんかバスのターミナルパッて入って、はい、向かいのバスにこのタイミングでパンって飛び移らないと全部が破綻するってタイミングになると、うん、こいつ走り出すんだよ。
あ
知ってるんだよ、ね、どこにオンをしなきゃいけないかって。それまで寝てるんだよ。
なるほど、ね、
でギリギリセーフみたいな時とか何回があるの。
あ、はいはいはい、
どこで力を入れなきゃいけないかっていうのを分かってるあたりが、
あ、
この人の生き様なんだなと。
で大阪行った時に飛び出しに地域のタクシーに乗るためにダッシュする佐野さんみたいな感じですね。あ、違う、
あんな下世話じゃない。
あ、そういう例えをじゃない。
そういう下世話な、あんな人間の強欲しか出てないような。そういうことじゃなかった。
やべえこと言っちゃった。やべえこと言っちゃった。よかれと思ってやべえこと言っちゃった。
だちょっとね、
はい、
このフォーマットはね、はい、延々と続けられるよ。
延々と、
うん、
あ、この路線バス
の、路線バスの旅フォーマットは、
ほう、恵比寿よしかずが生きてる限り。
でも死んでも大丈夫ね。
あ、死んでもいける。
うん。
あ、そうですか。
だってこの仕組みが面白いもんだって。で、なんかのんべん、あの結局のんべんだらりと地方の人情を紹介するみたいな感じ、
はいはい、
終始なりそうなんだけど、最後は必ずタイムサスペンスになるっていうの。
あ、
見ててハラハラするもん。
あ、なるほどね。昔関西テレビだったら走れガリワー君みたいな。
知らんわ。
日曜の朝にやってた。日曜の朝にやってた。貧乏旅行するっていう。
知らん。
JR 使って
知らん。
そういうやつですね。あ、分かる分かる分かります。
だから水曜どうでしょうとかをうまくこうおっさんたち用に、はいはい、バージョンアップした感じだよね。
ああ。
だこれはね続くと思いますし、これ今後もバンバンヒットすると思う、はい、ぜひ新庄君もねこれ見たことないんだったらぜひ見てください。
ローカル路線の
ローカル路線バスの旅、
乗り継ぎの旅 ね、
はい、これは面白いですね。これ今年見た映画の中では、はい、今サウルの息子ついで2位かな、は
い、サウルの息子ついで2位、それ今年大丈夫ですか。
今年全体の
全体の、あ、暫定2位。
暫定2位。
あ、で、スターウォーズとか去年の映画を含まず。
スターウォーズと去年でしょ、新庄君が年末にやれっていう。
僕はだって今年見ました。
新庄が年末にやれっていうからさ、
やれって
言ってない、
言ってないですよ。
このタイミングで全部スターウォーズ
公開前のこのタイミングしかやれないって言うから言ったのじゃん。だったんですか。もう1時間超えてますから、
はい、
今日、はいはい、そんなこんなで、
はい、
ローカル路線バスのため、
はい、以上です。
まだ何か言い残した映画とかあります？
言い残した映画は、まあ、またいいです、また話します。
すげえ見ましたね、
はい
はい、1時間持ちましたよ、
はい
はい、そんなこんなでいいですか。
はい、いいです、
はい、というわけで、俺たちのザ・ウォークということね。
ザ・ウォークじゃないわ。
俺たちのザ・ウォーク
でしょ。俺たちのローカル路線バスの旅。
さっきザ・ウォークって言ってたじゃない
ですか。ローカル路線バス乗り継ぎの旅。
じゃあ、
ザ・ムービー。
俺たちのローカル路線乗り継ぎの旅、ザ・ムービーっていうね、タイトルで、はい、54回目でございました。はい、はい、というわけで、告知。
はい。
はい、東京ミルクホールという劇団、元劇団がありまして、はい、今オールダラウンド演劇サークルという感じになってるんですけど、我々所属している団体ですけども、そこはですね、毎月1回トークイベントをやっておりまして、次回がですね、まだ4月ですね、66夜ということで4月7日木曜日、場所は池の上バーガリガリというバーでございまして、京王井の頭線池の上駅の徒歩0分駅の目の前にありました。で、料金1300円ワンドリンク別となっておりますが、こちらですね、我々の、東京ミルクホールの劇団員それぞれの活動報告ですとか、あとはですね、映画のコーナーがありまして、伊丹十三特集第2回、次回マルサの女ワンツーの話とかをしたりするイベントになっておりますので、ぜひぜひ我々本当にね、距離1メートルぐらいで見えますんで、はい、全然お客さんいいですよね。本当に好きな人しか来てくれないんで、いつもちょっと花をもっと来てくれればいいのになと思ってますんで、ぜひぜひ聞いてくれてる方ですね、池の上、あ、一本で行けるみたいな人とかですね、いらっしゃいましたら、来ていただければと思います。4月7日木曜日の19時15分からやっておりますんで、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、シャモさんの方何かあります？
はい、UTB エズアカデミーでは、
はい、
皆さんとですね、
はい、
一緒に勉強したいなと思っておりますんで、興味のある人はですね、
はい、
ぜひお問い合わせしてもらえればな
と思います。お問い合わせ？それなんか、
お問い合わせしてくれればなと思います
。4月の、頭から入学の人たちまだ間に合いますか？
全然間に合います
。本当ですか？だってこれ3月28日配信ですけど。
全然大丈夫ですよ。
4月2日ぐらいまでやってますけど、これ
全然大丈夫です。
全然大丈夫。いつ始まるんですか？初日いつ？
いつからでも始まる。
いつからでも、
いつからでも始められる。
何日が、何日付で第1回授業ですか？
それは教えられない。
なんで教えられないんですか？
それは中身の話だから、それは教えられない。
4月1日から別に始まらないですよね。
それは教えられない。
なんで教えられないんですか？
全然。
まだ間に合いますか？
いいから全然間に合います。
今からやって、来年入学になったりとかしませんか？
大丈夫です。
2016年生としてまだ間に合いますか？
間に合います。
じゃあ間に合うそうです。はい、ぜひぜひ映像業界に興味のある方はですね、はいはい、就職率 100% だったんですね、はいはい、でこの配信 の見学とかね、ただで来れたりしますよね、はい、ぜひぜひ、来てみていただければと思いますけれども、はい、はい、あと何かいうことあります？
はい、お便りいただいております。
お便り、そうだ、お便りも、
はい、ご紹介いたします。あ、せっこんじゃった。ご紹介したいと思います、はい、どうも、名古屋の梅次郎45歳と申します。東京ミルク放送局毎回聞いています。お二人の弾けたトーク聞いている、はい、こちらも楽しくなります、
はい、
さてロックユー最高、すべてのコメント感動しまくりですと。
あ、ロックユーね、俺たちのロックユー、
はい、はい、
ちょっと前、
同感しまくりですね、はい、迫力の試合シーン、
はい、
道場で仲間が道中で道場
道中
道中で仲間が増える RPG 感。
あ、そうです、
頑張ってきたのに報われない辛さ。
そうね、処刑されそうになりますからね。
そしてラスト、
はい、
報われる仲、慕われる仲間に囲まれ騎士になり夢を果たす、
はい、
二重丸、はい、騎士になる下りには自分も涙しましたよと。自分はジャケ狩り したように思います。もちろんその後 DVD は買いました。
ジャケ狩り図になるっていう話、
繰り返し見てしまうお気に入りの映画です、
はい、
ということで、それではこれからも楽しいトーク配信楽しみにしております。以上ですとのことです。
ありがとうございます、はい、ロックちょっと前になりますけどね、
はい、
何回だっけ、 ちょっと前ですね、うん、51回目ぐらいですかね、はい、あ、冷蔵庫マンさんの前の週にやったりするんですね、はい、はい、ロックやっぱ面白いんですよ、見ました、
見てない、
もう
借りた
借りた
借りた、
これから見る、
うん、
あ、じゃあぜひぜひ
そろそろ 見てもいいかな、
なんでその上から目線です、
出しちゃうかなみたいな、
やっぱね、ヒースレジャー焙煎が非常に輝いてるっていう感じですね、うん、ロック、はい、はい、あ、やっぱね、そう、あの、
でもどういいじゃないですか、こういうお便りもらって、新庄さんどうなんですか、
いや、お便りいただけるのありがたいですよ、
はい、
はい、で、あの冷蔵コマンさんの回もなかなかなんか反響あったみたいで、はい、また来るとか言ってますし、
あ、またね、来るぞ
なんですか、なんでそんなテンション探しちゃうんですか、はい、ね、あの、なんで もしあの冷蔵コマンさんにこのこと聞いてみたいみたいなことありましたら、もうね、あの人あの芸人としては10年選手ですけど、あの映画俳優としては30年選手ですんで、あのすごい方なんで、ぜひなんかね聞いてみたいことがあれば何でも構いませんので送っていただけると、適当にヒヒヒって答えてくれると思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたしますと、
はい、はい、で、メジロさんもね送っていただきましたんで、
はい、
また何か送っていただければ今回次回素敵なプレゼントをあげた
い、プレゼントはい
あげたいますので、ぜひあの感想は、はい、matsu@utv.jp までお待ちしております、
はい、すべてのあつ先そちらのメールアドレスでございます、はい、何、はい、かあげるっていうのは何ですか、ノベルティグッズみたいな作るってことですか、缶バッジとか作ります、そろそろ、
それはだって別にこっち側の尺度の話だからお伝えすることじゃない何かをあげるって言ってるんだろう、
あ、何かね、あの、うん、あれでしょ、前みたいにうちあの海町ダイアリーのポストカードをあげるみたいな、そういうことですよね、
それは何になるか分かんないですけども、
おもちゃの缶詰的な、
うん、分かんないですよ
何もあげないパターンでしょそれ、なんかねやれればいいなって感じですよね、はい、はい、またね、公開録音とか公開収録あれば、
はい、
なんかそういうグッズ的なものを用意できればいいかなって感じなので、ね、はい、はい、またあのヘボンパイン先生とですね、はい、相談していきたいと思いますけれども、はい、はい、というわけで次回はあれいきますか、俺たちのうるせえ奴ら2ビューティフルドリーマー
あ、はい、
とかやっちゃおうかな
って感じです
けどね、
はい、
はい、予定は未定でございますけどね、
はい、
はい、そんな感じで考えております、また何かやってほしいこととかありましたら送っていただけると、は
い、お気軽に言ってください、
はい、あの検討させていただきたいと思いますんで、はい、というわけで、ここにお相手、東京ミルクホールの新庄裕貴と
ちゃんます2016でした、
はい、長々ありがとうございました。